平成、22年、本日は、10月の17日日曜日、午前の出会いしていきたいと思います。今日はローマ書のですね、5章のですね、12節から言います。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって、死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですってことですね。一人の人が、罪を犯した。これは知ってますよね。もう創世記に出てますね。まあ、アダムのことを言ってるわけです。まあ、正確に言うとエヴァの先なんですけど、まあ、アダムになってくるんですね。男に罪があります。で、罪によって死が入るっていうことを覚えてください。で、これはまあ、文字通り、肉体の死のことを言っております。アダムも、ね、900何十歳まで生きたけども、結局は、死んでしまいました。だから肉体的な死のことを言います。でも、聖書は、死というとき、霊的な死のことも言ってるんです。イエス様はこう言われました。ある人が、私はあなたに従っていきます。でも、父を葬ることを許してくださいって言ったんです。そのときイエス様はこう言われました。死んだものを死んだものに葬らせなさい。あなたは、言って神の声を残したんですね。確かそんな言葉でしたね。死んだもの、お葬式だから、お父さん、死んで、おかんに入ったりするわけですね。これはそうなんです。で、それはもちろんそうなんです。でも、それとだけじゃなくて、たとえ肉体の命があっても、罪の中に入っている人たちは死んだものだというふうに言ってるんですね。これ霊的な死のことを言ってるんです。霊的な罪のことですね。そういう人たちはいろいろ、そういう人たちに葬式の手伝いなんかやらせとけって、あなたには、あなたにしかできないことをやれというふうに言われたというふうに理解できます。だから、どうぞ、我々は、肉体の死もそうですけども、罪を犯すなら、皆さんは、霊的に死んでしまうということからは、よく覚えててください。死ぬとどうなるかっていうと、もう、熱いも冷たいも感じなくなりません。目も見えなくなってしまいます。耳も聞こえなくなってしまう。霊的にそういう状態になるんです。だから、神に関すること、霊的なことに関しては、皆さんが罪を犯すと、霊的に死を迎えるっていう、こういうポイントは覚えててください。で、そうすると、ほとんど、見えない目で、こう運転しているようなものであり、聞こえない耳でですね、返事しているようなものであり、トンチンカなことになってしまうという、こういうポイントを覚えておいてください。で、これはあります。メッセージのために、聖書を読むわけですね。で、聖書で神がどのようなことを、この御言葉を通して語っているのかっていうことを、耳で聞き、目で見、悟らないとメッセージにならないんですね。それが大事。でも、罪を犯すと、何も聞こえなくなって、見えなくなってくる。見言葉はですね、メッセージにならなくなっちゃいます。だから、これ大変な問題であります。だから、罪っていうのはもう、いろいろ霊的に盲目してしまうっていう、こういう思いでください。でも、だから、そういうポイントじゃないです。御言葉もわからないし、また、霊的な感覚も、神様はどう語っているっていうのも勘違いしちゃうんですね。覚えてください。だから勘違いしちゃうっていう時は覚えてください。なんか罪があるんじゃないか。聖霊に触れてないんじゃないか。そもそも祈ってないんじゃないか。思ってください。実際そうだったりしますから。で、でも、祈り、また聖霊に触れ、命に触れていく時ですね、大事なことを神様が耳を開い、耳は生きてきますから、開いて分かるようになります。私も祈っていった時ですね、獣の国、ダニエル書で書いてある獣の国って、これ、みんなヨーロッパの EU だとかね、ローマ帝国が復活するようなことを言ってるんですけども、ある時、わーっと感覚が来たんですね。9.11 テロの後ですけどね。何か神様を語ったんですね。でもさっきり聞こえないんですけど、ガーッと一週間ぐらい祈ったんですけど、かすかに分かってきました。アメリカってなんか特殊な国だ。で、もうちょっと祈っていったら、これはアメリカこそ、ダニエル書は言ってる、週末にね、 七つの頭とか十の角とかこういうまさに週末の主役の国であるってことが理解しました。これ聞こえてきたんですね。まあ、別に肉声で聞こえてきたわけではありませんけども、でこれ感覚で、ね、幸いなことに主に触れて祈っていくときに生きてきたからですね。だからどうぞ皆さんが罪に入っていくときに霊的には死んだものになっちゃうっていうこういうポイントはどうぞ覚えてください。だからちゃんと毎日祈っていかないとダメですよ。で13節というのは律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが主はアダムからモーセまでの間もアダムの犯と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。来たるべき方ってこれはキリストのことを言っているんです。キリストの方なんですね。アダムは罪を犯した最初の人ということで悪い意味で有名なんですけども、でも逆の意味で、このアダムもキリストの方なんです。どういう意味で方なのかって理解してほしいんですけども、ただし恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにも増して神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは多くの人々に満ち溢れるのですということですね。まあこれは読めば分かることなんですけども、アダムは来たるべき方の方なんですね。アダムがこうなんですよ。本当の最初の人なんですけども、あとですねアベルとかカインとかですね、ガーッとこういっぱい人が来て、でこうまたその子供のまたその孫とかこう来るんですけども、でみんなこういうふうにアダムにつながっているんですけども、で最初の人はアダムなんですけども、アダムが罪を犯してですね、皆様ご存知のようにエデンの園で罪を犯したために、すべての人に罪がガーッと下ってしまったわけですね。だから皆さんもアダムの子孫ですから、しっかりと罪を受け継いでおります。嘘をついたりとか結構平気でね、教えなくてもいいような子供をやるんですね。そうです。ネガティブな否定的な意味合いでアダムはすべての人の影響を与える一人とは影響を与えるってもう最初の人がこうだよって、あとはみんなずっこけちゃったっていう意味ですね。悪い意味で彼は最初の人なんです。でもそれはキリストに関して最後のアダムってキリストも、アダムはまたキリストの方なんですね。いろんな人がキリストの方です。ダビデは王としてのキリストの方を表します。またモーセは預言者の方かもしれません。引き出す者としての方かもしれません。でで、イエス様もキリストもアダムってある一面を、キリストのある一面を表す方なんです。それはどういうことかっていうと義なんですね。で正しい正しさですね。で我々は罪がこう下ってるんですけども、義が他の人にこう及んでいくって、キリストが一人正しかったためにずっとイエス・キリストも義となりましたし、また十二弟子のペテロもヨハネも正しいものとなりましたし、また今のクリスチャンってね、旧約の神の民イスラエルって全て全員誰も彼も十二部族の子孫ですけども、同じように新約の、クリスチャンイスラエルも十二弟子の子孫ですね。そういう意味で言うと、でも全ての、クリスチャンに、このヨハネもペテロもパウロも義とされたように、我々にもキリストの義が来るって、そういう意味でアダムはキリストの方なんです。彼はネガティブなことをやりましたけども、でも、キリストの場合は良いことがですね、ぐーっとこの全てのたった一人キリストが正しく行ったためにどの人も正しいものになってくる、まあ、キリストの具体的には キリストが血を流して死なれたためにですね。そういうパターンを覚えておいてください。皆さんは明らかに言われて確かにアダムの子孫だということは分かります。間違いなくですね、罪を犯してますからですね、自慢することじゃありませんけども。そういう意味では罪はしっかりと我々にアダム以来の罪ってどの人でも伝染なんだか遺伝なんだか分かんないですけど入ってきたら確かですね。でもそれのみ見ていたら片手落ちであります。聖書の言っていることを信仰を持ってみてください。一人アダムと似たような形でキリストはたった一人良いことを行って全人類でたった一人神の前に義を行いまた罪の贖いをしたんですけども、その義っていうのはキリスト一人で終わるものではありません。アダムの罪がガーッと広がったと同じように前のね江戸時代のクリスチャンになっても明治時代のクリスチャンになっても今の時代のクリスチャンになっても正しさってガーッと広がるって言ってるんです。これは信じた人の勝ちであります。そうは言ったってそんなこと信じられないって言うとそれっきりですけど、信じればこれは実現します。皆さんも正しいものになってきます。どうぞ皆さん真面目にね罪にああっていうふうにこういろいろ悩むっていうのもまあもちろん大事なんですけど、それともに神の言葉を正しく受けて我々のようなものを義としてくださるっていうその言葉も単純に受けていくことも大事であります。こういう点をですね見てください。次、重要説、また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。で、裁きの場合たった一つでも罪を犯してしまったらダメなんですね。これは0点も9ね、たった、100問の問題のうちね一つも回答できないと0点ですけども、100問のうち99は正解だけども一つだけ間違えると99点ですけどですね、それもダメなんだよ。全部たった一つも含めて全く完璧に罪を犯さない限り、犯さないでいない限り、裁きになっちゃうんですね。それが、罪に関して厳しい面であります。だけど、恵みの場合違うんだって言ってることですね。恵みの場合は、我々の犯したあの罪もこの罪もみんな許してくれるということであります。昨日犯した罪もですね、昨日ちょっと嘘ついてしまったとかですね、恋にちょっと、または状況をやむを得ずついてしまった嘘とかですかね、言われたけどやらなかった宿題とかですね、それは罪なのか分かりませんけど、ただサボりかもしれませんけども、それも、これも許してくださるということですね。そんなことあります。そうなんですね。だからこれも信じていくしかないですね。やっぱりそのように書いてあるんだったら、10年前の罪もやっぱりキリストであったやつに許され、で、今年の正月に犯した罪も許され、で、今日犯した罪もやっぱりキリストの血によって許されていくということですね。で、どれもこれもですね、洗って清められていくということであります。そういうことであります。で、恵みとは違うんですね。裁きの場合はたった一つのことにも、罪が厳しいけれども、恵みの場合はどんな罪も許されるということですね。で、17節、もし一人の人の違反により、一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物と豊かに受け入れている人々は、一人の人イエス・キリストにより、命によって支配するのですということですね。死が、多くの人を支配しています。そして罪が支配しています。だから誰も彼も肉体を持って死んでいってしまいますよね。また、霊的にも、ますます、この、一度悪くなった人は、決して良くならないっていうか、死が支配してしまって、罪を支配していってますね。でも、決してそこに恵みがあります。で、我々が、一人の人、イエス・キリストによって、たとえ罪に支配されたり、死に支配されているようなものであったとしても、この方を信じるときに、 命によって、我々は自分の人生を支配し治めることができるというポイントを覚えておいてください。で、普通は不幸なんでありますね。そしてますます不幸に入っていったり、または罪に入っていくんですね。そのね、JTJ の学校出られた、その、進藤さんって牧師さんの本を立ち読みで読みました。したら、ね、一番初めの書き出しはね、朝、その、起き抜けに覚醒剤を注射するって、そんなところ書いて、おおと思ったんですけどね。そういう生活を指定して、ヤクザのね、そういうとこ入ってしまって、そして、刑務所に入ってしまったりとかですね、ガーッと罪がその人の人生をね、ガーッと支配してるわけですよね。でも、で、やってることはね、喧嘩したり、犯罪を犯したり、悪は刑務所に入ったりですね。でも、その方が刑事を死んだときに、その人の人生はやっぱり命が支配してね、そして人を救ったり、助けたりとかですね、キリストを伝えたい、そういう命が支配するようになります。で、これは同じであります。で、我々も、クリスチャンでもやっぱり、すべてを起こしてたら死とか罪に支配されちゃいますけども、でも、キリストにあって歩んで、祈り、聖に触れていくときに、命が支配していくっていう、こういうパターンはどうぞ覚えてください。そんな前ですね。だから、弱っちゃってできないこともですね、強められて行っていくことができます。ただ、ヨネコさんってね、人のことを聞いたことあるんですけども、ただ、ヨネコさんってね、鉄道自殺したんで、もう、手も足もね、どれもこれも、切断されてしまったような状態なんですね。でも、その人も、キリストを信じるようになって、その時、それからぐわっと命にあふれてですね、で、たので、みんなびっくりしてしまってですね、絶対あんなに体に障害があってあればありえないっていうぐらいね、こう命にあふれてる中でありました。だからいろいろ声かかったりされたんですけども、見る人が本当に感動してキリストに触れるようになりましたけども、我々もそうなんであります。どうか、弱ってる時もですね、基本は、この人は死によって支配されていっちゃうかもしれないですけども、この方が死にていくときに、我々の人生は命によって支配されていくという、こういうパターンを覚えてください。で、身近なこと言えばね、個人的なこと言えば、で、だって打ち切でしたよ、昔。人前なんか嫌ですよね。だからセミナー嫌だなと思ったんですけど、ね、誰か代わりにやってくれないかなと思ったけど、いや、代わりにやってくれる人なんていない。で、しょうがないなと思って、一回目はしょうがなしにやったんですけど、もうこれで終わりにしようと思ったんですけどね。でも、そのつもやっぱり、主に祈って、行っていくときに、個人的には、ね、そんなに、人前に喋るとか、ね、好きじゃなかったも、神様助けてくださるんですね。そんなものであります。好きでやってるわけではありません。でも、自分が好きであろうと好きでなくったってですね、弱いものだったとしても、キリストになって命が与えられて、でもって、ガーッとね、それを通して逆に、正しく始末をと知られたりとかですね、そんなのになってきます。だから、どうぞ死とか弱ってダメだとか、そういうものは支配するんであって、命になって支配していくっていう、こういうパターンは、ぜひ理解して、おいて、いただきたいというふうに思います。18節、こういうわけで、ちょうど一つの違反によって、すべての人が罪に定められたと同様に、一つの義の行為によってすべての人が義と認められて命を与えるんです。で、これ一つの違反とか、アダムですね。それは型なんだってことです。アダムはとんでもない罪を犯してから我々の呪いの下にいるって、それは事実なんですけども、それだけ見てちゃ、家庭と落ちであります。これはアダムは来るべき方、来る方の、型であって、本筋はキリストにあるんですね。キリストは最後のアダムだってですね、一人の人、キリストがした義の行為によって我々全ての人はですね、信じるなら正しく認められていくということですね。19です。すなわちちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪とされたのと、一掃されたのと同様に、一人の従順によって多くの人は義人とされるのですということですね。まあ、キリストの 従順によって我々も正しいものとされる。で、二十節、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みの満ち溢れました。まあ、このパターンを覚えておいてください。律法とか、いろんな聖書の教えですね、右の方を打たれたり、左の方を出せとかですね、一理行くものは二理行けとかですね、いろいろあります。で、これは、我々を果てしなく、重荷を負わせるためではありません。でも、これは、しかし、ためではありませんって、そうじゃないですね。こういう聖書 の, パターンと覚えてください。旧約聖書にもいろんな律法があります。10回でね、神、まず神を愛せとかですね、この方を神として礼、拝みなさいとかですね、偶像を拝むなとかですね、父と母を敬えとかいっぱいあるんです。やってほど律法があるのは、これを、ちょっと前のことは訂正します。は、皆さんが、力の限りを尽くして、そして、思いの限りを尽くしてですね、ぐーっと頑張って、クリスチャン生活を、歯を食いしばってでもやっていくって、そういうためではなくて、罪が増し加わるためです。要するに、我々が自分自身というものを正しく知るためであります。何を言っているかって、結局、律法なんて行えないということを正しく理解するためなんです。無理にさすためではないんですね。その辺を捉え違いしないようにしましょう。増し加わって、そして、ああ、やっぱりこれもダメだなとかですね、あれもダメだなと思って、そこから正しいクリスチャン生活が始まっていくんであります。そういう挫折するためのものですね。そうですね。そう書いてありませんか？立法入ってきたのは違反が増し加わるためです。あれも失敗し、これも失敗するものだというふうに我々が、その聖書の言葉を通して理解するなら、これは正しい方向へ来てるんであります。で、逆に、無理して頑張っちゃって、どれもどれも 100% できちゃうと、ちょっと神様の意図と違うんですね。で、できないってことは分かって初めて、クリスチャンとしてスタート地点に立つってことですね。しかし、罪の増し加わるところには、恵みも満ち溢れました。だから、だから神様は我々を立法とかね、いろんな聖書の難しい言葉で無理なところじゃなくて、で罪があるけども、でも恵みによってそこから救ってくださるために、我々を自分自身を悟らせるためにですね、立法が来たということですね。で、2節です、それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちが死やすキリストによってより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなんです。で、ポイントはここに書いてある永遠の命であります。だから、永遠の命を得るものは、やっぱり少ないと思います。なぜなら、聖書は明確に言ってるんです。滅びに至る門は広く、その道は広い。そこから入っていくものは多いって書いてあるんですね。命に至る、これは永遠の命のこと言ってないんですよ。命に至る門は狭く、その道も狭い。それ見出すものは少ない。なんですね。でも、ポイントは、我々が正しくなっていくことであります。だから、で、義の賜物って支配し、だから、キリストによって義を正しく受けていくなら、我々は、狭い道か狭いものか知りませんけども、そこちゃんと入っていくってことですね。だから、我々が、キリストの義を正しく受け、で、正しく義となっていくってことは大事なんですよ。どっかにありませんでしたかね、聖書を読んで。その歌詞を読まなきゃいけない、と思いながら、つい忘れてしまったんですけども、礼服をね、着ないで、結婚式なんかね、なんか、出席してる人がいるって、歌詞ありますよね。だから、義の、結婚式も礼服を着てなきゃ入れないようにですね、あれも義の衣を着なければいけません。で、それで初めて入っていけるってところがあるんです。だから、皆さんのクリスチャン生活っていうのは、そのための備えなんであります。だから、どうぞこの面においても、正しく得るべきものを得ておいてください。なぜなら、いいですか？義の賜物によって支配した人は永遠の命を得られるんですね。逆に死と罪に支配されている人は永遠の命を得られないですよ。 このポイント覚えてください。エレミア言わなかったとか言っちゃダメですよ。言ってるんですからね。で、これも一つのポイントなんであります。だから、罪に入っていっちゃう。そう書かれてるけども、でも罪に入っていっちゃうって、死に入っていっちゃうってクリスチャンは言うんですよ。でもその先は永遠の命ではありません。でも、ここに書いてあるように、恵みが、私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配している。それによってそういうクリスチャン生活を送っている人は永遠の命に至るんであります。そういうそのためにキリストは死なれ、我々は義とされるために死なれたんです。これはちゃんと受けていかなければいけません。なぜならやっぱり後の世においてやっぱり区分はあるんであります。書いてあると区分はあるんです。麦は蔵に入り、毒味が火で焼かれるっていう、やっぱり区分あるんですね。だからどうぞ、この面においてもですね、我々は、正しいものとされていきたい。そういうポイントはぜひ見ていっていただきたいと思います。じゃあ、そこまでにしたいと思います。